理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第278回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の、匂いの話というか感覚器の話を277回でしたと思うんですけど、
はい、
なんかね、編集してて、後半なんかしつこいなとか思ったんですよ、私が喋ってることが。
匂いは匂いが飛んでるんですよっていう話ですよね。
なんかこう自分が匂いを嗅いでるとか感覚器を通して周りのところことを感じているのを意識しましょうみたいなことを言葉を変えて何回か言ってるんですけど、はい、編集しながら思いついたことがあって。
思いついた、はい、どうしました？
多分ですね、言いたかったのは、
はい、
物理的なこう世界を自分たちは感じてるってなんとなく思ってるじゃないですか。要は部屋はこんな形だし、こんな電気がついてて、っていうのを正確にこう自分たちは認識できてるって思ってるかもしれないけど、実は感覚器を通した信号だけを認識していて、それさも現実のように捉えているんですよっていうことが言いたかったんだと思うんですよ。自分たちが感じられる世界しか見えてないでしょ。
あ、はいはいはいはい。例えば赤外線を人は見ることはできないから、当然それはないものとして、存在しないものとしてしか感じてないけど、例えば、赤外線を感じるコウモリなんかは逆にそれが見えてるというか、人とは違った感覚で感じてるけど、人の場合には感じてないイコールないものっていう、結局見えてるもの感じてるものはそういう部分的なものですよって話ですね。
だし、ないものは見えてないっていうよりは、その感覚器の機能、が、完璧だと思ってたんですけど、それだけしか感じられないんで、それで世の中できてると思うんだ、思ってるかもしれないけど、感じられてるものでも、正しいかどうかなんて分かんないよってこと。
いやー、
匂いだって
感じられてる、はあ、こ
う薄い匂いだと慣れちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、
なんかね、
はい、
宿とか入って、あ、なんかこの部屋ちょっとカビ臭くないとかっていう話するんだけど、なんか10分ぐらいいると何のことはないみたいな。
そうですね、慣れちゃいます
っていうようなことだったり、実はこう目で見えてるものって、一回に見えてるものって、本当に、なんていうの、視野の中で狭いところだけしかないんだけど、あちこち目に入ってくるものを統合することで、こう、部屋の中の全部が見えてるような気になってるけど、
はぁ、
要は、盲点のところは、見えてないけど、見えてないことさえわからない。
あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ、周りで、なんだろう、カバーしちゃうんですよね、そこの点のことを。
そうそう。で、食べるものとかも、苦いとか甘いとかっていうのそれぞれ感じられてるけど、普通に意識してるのは、まったりとしてうまいみたいなことしか考えてなくて。
で、
それぞれ、甘みが何パーセント、辛みが何パーセントとかってやってないじゃないですか。
ああ、その、感覚としては数値化して出てるわけではなく、うまい
豚肉うめえとかって言って食べてるわけですよ。で、はい、いうので感覚器、
今日食べた桃は、はい、もう終わりでしたね。
終わり、
うん、なんていうのかな、ちょっともう今年はこれが最後かなって思ったから。
そうなんですね。なんかね、種類によってはね、季節あるみたいですけど、また
あ、そう
なんですけど、時期としては、もう、もう終盤ですね。
そうですね。
はい。そんなことを思いましたよっていう話。
よ。
と、
はい。
あと、かおりさんにちょっと伺いたいことがあって。
ほう、なんでしょう、私めに。
旅行に行くときに、
はい。
あ、そうそう、この前ハワイに行ったって話をしたんですけど、
アロハー、おえ。
あの、
アロハおえのおえって何？
なんだっけな、曲の名前ですよ、アロハおえは。
あ、そうなの、おえって言われち
ゃう。どっかのね、何代目かの女王様が作った歌じゃないかな。
はい。で、なんでしょう。私に、あの、ハワイのことを聞くんですか？私がハワイに行ったことがあるのはもう、意識ない、違う、記憶にないぐらい昔ですので。
そうですか。
ハワイはね、和田さんが得意なはずですよ。
あの、ハワイというか、はい、旅行全般で、
はあ、なんでしょう。
出発する前に、どこどこに行ってってこう予定立てるじゃないですか。
はい。
それで旅行のしおりみたいなの作るってお話されてましたよね。
あ、作りますね。
で、旅行に行くと写真撮ったりとか、
うん。うん、
あとはところによってはこうパンフレットもらったりとか、
うん。
っていうのを、
はい。
後でなんかまとめたりします？
途中までまとめます。
というと？
終わったことはないです。
ああ。作りかけなまとめ感。
そうそうそう、作って、でも、やっぱりもう日常生活に流されちゃって、結局それって、締め切りがないじゃないですか。
ないない。旅行だったら
旅行前に行くやつは、そう、行くまでに作らなきゃって言って、極端な話、徹夜して作ったりとかするんですけど、うん、もう終わっちゃったやつなので、いろいろもらってきたやつを整理はするんですけど、終わっちゃう、それで。
そうか。なんかね。
作ってるんですか？
写真をデジタルで撮ったりするじゃないですか。
はい。
で、コンパクトカメラで撮ったり。
はい。
その、スマホで撮ったり。
うん。
とか、あと、私は、GPS ロガーっていうので。
ロガ。
どこどこに何時何分にいたっていうのが記録されるだけのやつを。
はい。
後でこう、地図に載っけると、経路が出てくるのね。
うん、うん。
どこに行ったよっていう。
はい。歩いた足跡が出るわけですね。
そう。で、その、タイムスタンプというか、位置情報の他に、何時何分何秒っていうのが載ってるんで、
はい、うん。
計算するとスピードが出るのね。
うん、ほうほうほう。
例えば10秒に1回ずつ場所取ると、
うん。
そうすると、まあ、ここは車で移動したなと。
うん。
道があって、時速40キロぐらいだから。
うん、うん、うん。
で、ここは時速5キロぐらいだから歩いたなとか。
ほう。
そういうのも。
ここは転んでるぞとか。
ずっと止まってんのは、なんか写真撮ってたのかなとか。
ちょっとトイレ行ってるとか。
そうそう、トイレが地図上にあったりするんで。
はい。
そんなのも撮ってたりするんですけど。
うん。
なんかね、旅行のこと振り返って。
はい。
あ、あんなことしたな、こんなことしたなっていう、何、追体験っていうの？
うんうんうん、
っていうのをするのには、写真とその経路を一緒に見ると、
はい、
うん、そうそうそう、ここ渋滞したんだとか、自分で運転した時だとね。
おう、あ、え、え、え、運転したんですか？
ハワイではやってないけどね。
あ、そう。
で、ハワイの、
最近今日なのかと思った。
ハワイのところでは、あ、ここからここまで運転手の人ぶっ飛ばしてたなとかがわかるわけよ。
おう、怖かったなとか。
でも寝てたなとかね。
記憶にございません。
っていうのとかが思い出されるんだけど。
はい。
こう、昔って、こう写真のアルバムを作ったりしたりしたけど、
うんうん、
そういうのをうまくこう、あまり手間をかけずに、まとめる方法ってないのかなって思いながら、
うん、
もしかしたらビジネスチャンスかもしれないんですけど。
いろいろまあ、結局今私はほとんどデジカメを持っていくけど、ほとんどデジカメというよりもスマホで撮っちゃうんですよね。
うん、
で、スマホでパシパシパシと撮って、ここぞっていう時はデジカメを出すけどっていう感じなので、
うん、
やっぱりスマホなんですよ。
うん、
で、プラス、GPS ロガーを私はその専用のやつは持っていないけど、やっぱスマホのアプリであるんですね、GPS ロガーが。
うんうん、
で、まあ、それは起動して、やっぱり位置情報とかも取ってるんですよ。で、それ をリンクさせるようなあのアプリがないかなと。そんなに難しいことじゃないんですよね、結局タイムスタンプ。
あ、そうそう、で、なんだっけ、
位置情報でそれを一つの地図上で表示してっていうことなので、うんうん、だけどあんまないんですよ。
写真には位置情報入れて撮れるよね。
撮れますね。で、実際写真に位置情報がなかったとしても結局時間で時間が分かればその GPS ロガーで何時にはここら辺にいたって言って結局地図には大体載せられるじゃないですか。
載せられます。
若干のズレがあるにしても、うん、
で、そのアプリは持ってます。
持ってんの？
それはすぐ昔からあるんで。
あ、そうで、それを最終的には、PDF にしたいと思ったんですよ、私は。
あ、そう、結局中のあれ、ね、
人に配るって言い方は変で、ね、そう
印刷してもいいようなやつね。
そう。で、まあ、実際に、印刷するしないはともかくとして、で、私の要望としては、そこに一言コメントが書きたかった。
うん、
例えば、ここで、そうね、綺麗な石を拾ったとか、
夕日綺麗だったとか、何々行けなかった残念とかね。
そう、別、本当にちょっとコメントを入れるっていうと、それが、思い出になると思うんですけど、うん、そこまで行くのがほとんどなかった。
ああ、そうそう。で、そういう旅行の記録をつけるアプリとかってあんまなくて、
うん、
結局なんかこう昔ながらの紙に写真貼って一言入れて、手書きの地図で、はい、ペケペケなところにこう星マークつけて地図写してみたいなことになっちゃうじゃない。
うん、そうなんですよ。
そうするとなんか、小学生の時に作った夏休みの宿題の旅行記と変わんないんだよね。
うん。ね、そこまで簡単にできるはずですよね。
そうなんだけど、
まあ、PDF にするかはともかくとしても、そのアプリ内で地図出して、で、写真入れてコメント入れて。
ぐらいはね。
そう、ないのよ、作って。
なかなか難しいなと思って。
あ、一つね、使ってるのは、これが、ちょっと、
なんかある。
これが似てる、あれかな。iPhone で使っていて、
うん、
ちょっと他の Android にあるかどうかわからないんですけど、お出かけアルバムっていうアプリが大丈夫です。
それは旅行の記録が取れんの？
旅行の記録が取れます。地図があり、これはでも GPS ロガーではなく写真の、うん、あれだけだとは思うんですけど、そこから、コメントも書けるのかな？
お出かけアルバム？
お出かけアルバム。ひらがな、カタカナ。
なんで見つからないんだろう。
ああ、じゃあもしかして古いのかもしれない。
お出かけカメラ。お出かけコンシェル。見つからないな。
あ、じゃあもうないんですね。結構私 iPhone 古いバージョンのまま使ってるんですよ、
は
い、
ほうほう。
なぜならバージョンアップしなくなったものが使えなくなるじゃないですか。
あ、お出かけ記録っていうのはあんな。
あ、じゃあ変わったのかな。ちょっと待って、
カメラで撮影した画像を地図に表示できるアプリです。今まで行ったところが分かりますみたいな感じだよね。
そう、
そっか、なかなか難しいね。
難しいね。お出かけ、
あ、フォトマッポ。簡単にあなたの写真を地図付きの最高傑作に変換して、家族や友人と共有できますみたいなのがありますね。そうか。旅の記録に重宝していますみたいなのがあるので、ちょっと探してみます。
はい。
はい。
なんかいいのがあるといいなと思います。いいですね。うん。そんなにね、別にまあ、PDF じゃなくても、その人と簡単に共有できるっていう目的が果たせればいいんですよね。うん、で、PDF 紙にしてしまうと、例えば同じ場所につきに何枚か写真をやるときって、すごく枚数が多くなっちゃって見づらいけど、アプリケーション内であれば、それを並列というか、重ねて保存することができるので、
うんうん、
あとはそっちの方が、見やすさとしてはいいのかなとは思うんですけどね。なかなかただ、例えば、スマホ、iPhone、iOS、Android、あとはパソコン、Windows、
Mac。見る方の環境ね。
そうそうそう。この4つがとりあえず、 共通して見られれば何でも構わないんですけど、
うんうん、
そういうのがあったら多分お金出してでも買うんだけどな。それが
そう新しいビジネスチャンスかななんて。
そうね、この間ちょうど1ヶ月前になると思うんですけど、イベント開催した時にいろいろな業種の方がいらしてたので。
そうですね、
昔流行ったじゃないですか、異業種交流会。
うんうん、
あんな手、まあ、でも仕事を別に明かして交流したわけじゃないから異業種交流会とはちょっと違うけど、
うん、
実はなんか明かしたらすごいことになりそうでしたね
っていう方もいらっしゃったんじゃないですかね。
ねえ、
はい、そんなことで、
はい、
悩んでいるというか、
来ましたよっていうことね。
はい、皆さんからの旅行のまとめの工夫の情報待ってます。
待ってます。
ということで、
はい、
イベントというか国立科学博物館に行ったのはこの収録をしている約1ヶ月前で、
はい、
まだ1ヶ月しか経ってないのにすごい時間が経った感じがします。
ていうかすごい、その間にすごいことが日本中で起きてしまい、
まあそれもありますね。
はい、もうなんかすごい天変地異です。
ですよね。あとは、私も旅行に行ったりとか、
お？
そのハワイに行ったとかっていうのがあって、
アロハー、
おえ、いろいろやってんなと思いつつ、
はい、
今回は8月にいただいたメールのご紹介をするんですけれども、
はい、
結構ね。イベントに参加しますっていうのとか、イベント行って楽しかったですよっていう、こう、感想のメールとか、
はい。
がとても多くて、質問のメールは少なめでしたが、いただいたメールはすごく多いという月になりました。
はい。
で、参加するっていうのの表明をしていただいた方は、ラジオネームが書いてない方もいらっしゃるんで、2文字だけ紹介させていただこうと思います。
はい、
はい、ということで、8月にいただいたメール送っていただいた方のご紹介を香織さんからお願いします。
はい、8月にメールをいただいた方々です。パックスケの父さん、市川さん、デニムオズボーンさん、みんなで科学参加希望さん、鈴木さん、小読み大好きさん、さつきさん、ママウサギさん、フォークパパさん、トロンさん、タカさん、モイネンさん、宇宙を見たさん、豆次郎さん、バツさん、カンバヤシさん、ののおちゃんさん、ソレンタさん、キューパッドさん、のっぽパンタロウさん、クマさん、コバケンジジイさん、サボイヤさん、ソラエさん、ヒーローさん、Cチームの中田さん、ソゾロ歩きさん、緊急対策本部長さん、はっちゃんさん、N1046 さん、げんちゃんさん、たけさん、デルタリーダーさん、ガタホ51さん、バッドポーズ2メンズさん、トラックドライバーさん、ドラフトさん、川口のヨッシーさん、以上の方々からいただきました。
たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、本編の方に行ってみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
では8月にいただいたメールのご紹介をしていくんですが、
はい、
主に質問を取り上げようということにいつもしてるんですけど、
うん、
8月はそんなにたくさん質問が来ずに、
おや？
やっぱりこうイベントというか国立科学博物館にみんなで行きましょうっていうことへのコメントだとか感想が多かったんで、
はい、
質問は少ないです。
はい、
はい、なので、2つだけ取り上げてっていうことにしようと思っています。
はい、
はい、では1つ目の質問お願いします。
では1つ目の質問です。トラックドライバーさんからいただきました。少し前の質問の回に宇宙エレベーターのお話がありましたが、この時思いついたので質問させていただきます。計画では 長さ10万キロにも及ぶ途方もない高さ、長さを登っていくことになりますが、この時地上から先端まで移動した時、人間が感じる重力はどのような変化になるのでしょうか。3万6000キロの静止衛星軌道を中心に24時間で地球を一周するので、 ISS の高度まで登っても遠心力が足りず重力を感じる気がします。しかし地球から離れるとその分重力は減っていくのですが、先端の10万キロの高さでは離れた効果はどのくらいになるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
まず宇宙エレベーターの話をちょっとすると、まあ、単純な宇宙エレベーターは、
はい、
静止軌道、つまり静止衛星がこう地球を回っている高度約3万6000キロメートルのところに静止衛星というのがあって、そこに衛星を上げるとこうぐるぐる回るで落ちてこないっていうところのバランスが地球の自転とほぼ合っていると、
はい、
いうことになるんで、いつも同じ方向に見えてってなります。
はい、はい、
なのでだとしたらはしごかければ登っていけるだろうと、3万6000キロね、
うん、
っていうのでそこにエレベーターを設置すれば、静止軌道までの宇宙エレベーターっていうのが作れますよねっていう話が宇宙エレベーターの基本ですよと。
おーい、
なので乗り口は大体赤道上にあるわけ、
うん、
そこじゃないと静止衛星が真上にないから。
ああ、なるほど、はいはいはい。
で静止衛星からはだんだんこう紐を垂らしてくる感じで赤道まで来るんだけど、
うん、
つまり静止衛星から下にこう紐を出してやると、うん、静止衛星自体のバランスが悪くなるんですね。なんでかと重心が地球に近づいちゃうから。
おー、そっか、重さがそこから下に加わるわけですもんね。
そう、そうすると、重心が下がってしまうと、
うん、
同期するスピードが変わっちゃうんで、それを補うために上側にも伸ばすのね。
ほうほうほうほう。
すっごい細長いものが地球にささっと赤道にプスって、こう長いものが刺さったのがブーンって回ってるっていう感じになるわけですよ。
ほー。
で、いくつかの前提条件で、まず静止軌道上に何か置くと、地球と同期してぐるぐる回って、そこは落ちても来ないし、上がってもいかないわけね。
はい。
いい？そこに、はい、自分がいたら、まあ重力は感じないわけですよ。重力を感じずに上にも下にも行かない。はい、なんでかっていうと、それが静止軌道上だから。
はい。
次が、さっき言ったように、地球に針を刺してぐるんぐる回ってるようなものだっていう話をしましたよね。
はい。
それはいい？
地球に針が刺さって、コマみたいな感じですね。
コマというか、ブルンブル回ってる方向に出てんだけどね、針は。北極とか南極に出てるんじゃなくて。
あ、そっか。
そう。で、一緒に動くんで、
うん、
一周は必ず、まあ、約24時間。
ああ、どんなに、どこにいても、そのスピードは変わるけどってことですね。
で、はい、さっき、国際宇宙ステーションの話とかが、出てくると、国際宇宙ステーションは、もっともっとずっと低い、うん、さっき3万6000キロって言ったけど、
はい、
3万6000じゃなくて、400とか500キロの、
もう全部、もう明らかに低いんですね。
そう。を回っていて、そこで釣り合うためには、
はい、
24時間ではなくて、
うん、
90分、1.5 時間ぐらいで一周するわけ。
地球を。
そう。そうすると釣り合うのね。
あー。
ってことは、どういうことかっていうと、地球から静止衛星の途中までは、
はい。
上下に釣り合うスピードよりも遅くしか回ってないわけね。
ほう。
だから、外に飛び出す力はないわけ。そんなに。
はい。はい。
なので、重力を下向きに感じます。
うん。
一方、静止衛星よりも上だと、重力を上向きに感じます。
うん、 遠心力みたいな感じですか？
そうそうそうそう。
はい。
っていうのが、お答えになります。
じゃあ、軽くなるってこと？
もっと言うと、
ふわふわしちゃうって感じ。
静止衛星まで、なんか資材を持ってって、
うん。
そこまでは一生懸命登らなきゃいけないのね。
うん。
で、静止衛星上でなんか組み立てて、
うん。
重力がないところで。
うん。
それを、地球から遠ざかるところに少しこう持ち上げてあげると、
うん。
一応ね、硬いこと言うといろいろ問題はあるんですが、
はい、
持ち上げるってどうやるんだよって話もあるんですけど、で、上げると、そっから先は、自力で飛んでいくったらいいんですけど、
落ちてこない？要
は、脱出速度になっちゃう。
地球から離れる方向に
行くってことですか？あ、そうそうそうそう。
じゃあ、例えば人っていうのは、1.5 メートルから2メートルぐらいの長さがあるわけじゃないですか。高さ、
はい、長さがあります。はい。
ねえ。そうすると、その足元と頭の先とでは、かかる重力がほんのちょっと変わるじゃないですか。
うん。
首はむにょーっと引っ張られて、足はドーンと引きつけられて、身長が伸びる？
てか、1.5 メートルぐらいだと、そんなにこう、引っ張る力はないんだけど、
うん。
でも今言ったみたいに、地球に向かって、うん、頭が上で足が下、またその逆、
うん、うん。え？その形？
っていう方向が一番安定するわけ。要は、頭は引っ張られて外に、足は地球に引っ張られて、うん、っていう方向が一番安定しては、
体の中心に、そのゼロ点があるような状況だと、まあ、ちょうどいいってことですね。
いや地球の上に寝っ転がるような形よりも地球の上に立つような形の方が安定するっていうか、そっち側に行きそうになるわけ。ちょっとでも外に行けば外に引っ張られるし、内側に行けば内側に引っ張られるから、
うん、
っていう、
プラマイゼロぐらいな、
なので立った感じに、なるっていうのが普通で、でもう一個言うと、じゃあ静止衛星軌道上からちょっとでも外になればビューンって飛び出すかっていうと、
うん、
そう簡単には飛び出さなくて、まだ地球の重力圏にはあるんで、
うん、
少しずつ
じりじりとは飛び出そうとはしているけどぐらいな感じですかね。
上がると自転が遅くなって、
うん、
外の軌道なんだけどスピードが遅くなって、だから同じスピードでずっと行けるんだったら外にビューンと飛び出せるのね。
うん、ほう、
さっき言った通り、24時間で一周するっていうスピードがあれば、外に向かっての力が強いって言ったけど、
はい。
いざ、静止軌道から、上側に力が働くように、ちょっとでも出せば、働くって言って、えいってやると、少し登ったところで、遅れてどんどん、スピードがね。
はい。
で、そこで、地球の回転とは同期しない状態で、衛星になるってことになるわけ。
ほう。
この辺がね、わかりやすいようでわかりにくい。その代わり、さっき言った針みたいなのがずっと、3万6000キロから上の方に伸びているやつが、
はい。
加速を続けられるんだったら、要は、回転方向に対して、物体を押し込める、ずっと押していられるんだったら、その物体をどんどんどんどん上の方に登ってって、
うん、
ある程度以上だと、地球の外、重力圏から飛び出ることができるはず。
ビョン。
そう。っていうことになりますが、じゃあ飛び出た時にエネルギーがどっかからなくならないと収支が合わないんで、
うん、
っていうのをやると、その静止衛星とか、宇宙エレベーターが地球に落ちてったりとか、
はい。
しなきゃいけないんで、
はい、
どっかからエネルギーを入れてあげないといけないんだけどね。
うん。
みたいなことがありますと。今のところでよくわかんなくなったらもう一回、少し戻って考えながら聞いてください。
はい。
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 ということで。
とりあえず、
お答えになってます。
背が伸びるかもしれないぐらいな感じですね。
あ、縦長に引っ張られます。
いいね。そうするとだからスリムになるってことよね。
わかんないけどね。あ、ただ、地上にいるときに比べて重力が少ないんで、関節の間のは伸びて背は高くなると言いますよね。
あれ？この間は測定ミスでしたっけ？なんか宇宙に行ったら身長が伸びたって言って、それもすごい数値で伸びたんだけど、
5センチぐらい伸びたらしいって言ったら、そうでもなかった。
測定ミスでしたっていうのはあれはオチだけど、うん、でも実際伸びるわけですね。でも帰ってきたらやっぱり縮むというか元に戻るわけ。
そうなんじゃない？
理屈で言えばそうですよね。
はい。ということで。
じゃあなんだ、骨粗鬆症によって、腰椎の圧迫骨折が起きるじゃないですか、地球では。
あ、はいはいはい。
宇宙では起きないってこと？
ただ、重力がないと、骨に刺激がなくて、骨粗鬆症みたいなのになりやすいらしいよ。
そうか。でも、潰れはしないのか。
潰れはしない。
もう、どっちがいいのか。
でも宇宙に行って暮らすのはコストが高いから地球上で直した方がいいよ。まだ
そうですか。
はい、
分かりました。はい、
ということで質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではですね、ちょっとはみ出して9月1日かなんかにもらった、
うん、はい、
質問の方行ってみましょう。
はい、はい、では次のメールです。たけさんからいただきました。天の川、水星、ほうき星と興味深いお話をたくさん聞かせていただいていますが、いつもなんとなくあれだとしか見えません。私の通勤途中に浜松フォトニクスという弱い光でもはっきりと画像に映し出す技術を持つ会社があります。機密になっている技術らしいですが、この技術がついている望遠鏡はないものかとふと思うといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、そんな技術が今あるんですね。
それ、
はい、
国立科学博物館で、
うん、
霧箱っていう、霧
箱
の横に、
横に
スーパー神尾勘伝の解説があったんですけど、
はあ、水槽の中に目玉みたいなやつがギュルギュルギュル、目玉じゃないな、電球みたいのがいっぱいくっついてるようなやつですね。
そう、それは、はい、光電子増倍管かな。要は、ほんの少しの光を、
うん、
すごく検出精度よく捉えるっていうのができる、
はい、
電球みたいなものなんですけど、
はい、
浜松フォトニクスのホームページというかウェブサイトに行くと製品情報とかあって、はい、こんなものがありますよっていうのの中に、
こんなもん売ってるぜって欲しい人買うかい、
そう、高くてもいいんだったらっていう言い方変ですけど
売ってやるぜって、
ほんの少しの光を感知できるものだったり、あとは、はい、カメラの中に入るような撮像素子っていう、光を捉えて電気信号に変えるものだったりっていうのが、
いわゆるフィルムに当たるところですね。
そうそうそう、そんなものがたくさんあります。
で、
目で見るのがなかなか難しいっていう天体を、そういったものを使って、はい、はっきり見ることができないかっていう質問だと思うんですけど、う
ん、はい、
二つその方法があって、まず一つ目、はい、目に見えないような星や星雲や宇宙のものはすでに科学の力というか技術の力で見えるようになっていますよっていうの
は、見えますか。はい、
私ハワイに行ったって言ったじゃないですか。
アロハー、おい、
でしつこいない
いじゃん。
天の川まですごいはっきり見えるぐらい晴れてる夜にその星空観察したんですよ。
おお、
そうすると
見えすぎて逆に分かんなくなりません？
ね、まずこんなに星があるんだっていうところでびっくりして、
うん、
で、天の川もすごいはっきり見えて、
うん、
で、
ミルキーウェイ。
星座を追っかけるときにも、いつもよりもたくさん星があるんでよくわかんなくなるっていうのはありました。
はい。
で、私が持っていたコンパクトカメラでも、
はい、
長い時間、こう露出する、
うん、
20秒とか
シャッタースピードを遅くするわけですね。
そう。そうすると、目で見えない明るさの星まで映るのよ。
はぁはぁはぁは
ぁ。だし、天文の写真ってたくさんこう、本とかね。
はい。
ウェブとかでも見つかると思うんですけど、
うん、
そういったものは肉眼で見るよりもずっとはっきり見えたり、あとは、
うん、
赤外線、人間の目には見えない赤外線を感知してそれを赤色で乗っけてたりとか、
ほう、
っていうのをやっていたりして、すでに目で見えないようなものを、うん、機械の目で見て映像化するっていうのはできています。
ほう。
で、
うん、
じゃあ都会では大して星が見えないっていう時に、はい、そういったもので見えるようになるかっていうと、うん、そこ難しいところがあって、
うん、
結局ね、
うん、
都会で星が見えないのはなんでかっていうと、星空の空が暗くないからなんだよね。
あ、周りの空が明るいから相対的にその弱い光のものが消えちゃうというか、
そうそうそうそう、
情報としてわかんなくなっちゃうわけですね。埋もれちゃうわけですね。
それでも、
うん、
その、技術的なことをすると、
うん、
人間の目で見えない星が映せたりもするんですけど、
はい、
なかなかね、やっぱり空が真っ暗な方が、
うん、
淡い光も映せるっていう風になっています。
はい、
なので、都会で、いいこうデバイスというか技術を使えば見えなかった星が見えるかっていうと、ちょっとは見えるけど、
うん、
やっぱり暗い空のところにはかなわない。
おお、じゃあなんだろう、50万の望遠鏡でそういう技術を入れることはできるかもしれないけど、50万で望遠鏡を出すんだったら10万円で旅行行った方がいいんじゃねっていう感じ。
空が暗いところに行った方が星はたくさん見えるんじゃないかと思います。
じゃあ、多分この質問、メールは、一つはそういう、技術があるんじゃないのっていうのプラス、都会でも見たいからそういう市販されてる普通の人用の望遠鏡でそういうのありませんかっていうようなニュアンスがあるんじゃないかなと思うんですけど、そういうものはちょっとさすがに出てないってことですか。
これがですね、
うん、
双眼鏡とか望遠鏡っていうのは、
はい、
光を集める力を高くできるのね。要は目の瞳に入る光を何十倍とか何百倍の大きさのレンズで見て、その光を集めて目に送ることができるから、
うんうんうん、
暗いものがよく見えるっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
解像度って言って、
はい、
目だと識別できないようなもの、細かいものも見えるようになるんですね。
はい。
その二つを組み合わせると、肉眼だと、星が見えなくても、双眼鏡や望遠鏡を使うと見えるってことはあります。
ほう。
なので。
じゃあもうすでに、そういう、例えば、最先端のそういう技術を使わなくても、双眼鏡、望遠鏡、普通のものでもすでに、肉眼じゃ見えないものは見えていると。
そうですね。なので、
はい、
街中でも、一等星しか見えないって皆さん思ってるかもしれないけど、双眼鏡とかを取り出して見てあげると、二等星とか三等星に近いところまでの星とかは確認できたりします。
うんうん、
多少空が明るくても、そこはうまくコントラストが取れて、
はい。
で、その時に大きすぎる光景、うん、要はレンズが大きすぎると、
うん、
うまくコントラストの調整ができなくて、明るい空ばっかり見えちゃうってことがあるので、あんまりね、バカでかい望遠鏡とか双眼鏡を街中で使うよりは、ちょっとした双眼鏡ぐらいの方が、うん、見えなかった星が見えるっていう体験はできるんじゃないかと思います。
おー、じゃあ結構、いろんな種類の双眼鏡、望遠鏡が出てる、世の中には出てはいるけど、
うん、
時々思うのは、なんとこれが一番いいっていうのが、まあ、あるじゃない。一番いいって言い方は変だけど。
目的別でね。
そうそうそう。だけど、結局、 ね、大きいやつの方が当然たくさん見れるからいいと思うけど、こういうそういうところではちょっと欠点にもなりうるわけですね。そういう意味でいろんな種類の望遠鏡があるわけですね。
うん、私が双眼鏡でおすすめするのは、
うん、
8倍までの倍率、
うん
うん、要は10倍だとちょっと星とか見るとブレちゃうかなと思うんで、
うんうんうん、
だし10倍の方が重いしやや暗いんで、
うんうん、
倍率は8倍までで、口径っていうそのレンズの大きさは5センチだと大きすぎで、普通に見るんだったら3センチから、5センチの間ぐらいのところの、いい感じのやつぐらいのやつがいいんじゃないかっていうのと、もう一つ視野が広いっていうのを見つけるといいんじゃないかと思います。
はい。
私が持ってるのは 8×42 っていう8倍で42ミリの口径。
はい。
で、視野が8度ってやつですけど。
お。
これはね、ちょっと重いです。
重い。
もうちょっと、軽くても大丈夫なのかな。8×30 とかの8度ぐらいのやつでも、そこそこ見えるんじゃないかと思うし、そのくらいだと持ち歩きにもいいので。
ああ、結局、持ってても持ち歩かないって、もしくは、取り出さなければないのと同じですもんね。
普段持ち歩けないと思うんで、もう一個使ってる方が普段持ち歩きの方で、
うんうんうん、
それは 6×20 だっけな、6×21 かな。いや、6倍で、口径は2センチぐらい。
うんうんうん、
3センチはないと思う。
それは常に胸ポケットに入っていて、親と思ったらすぐに出してみるわけですな。
胸ポケットにはさすがに入んないんですけど。
じゃあ、尻ポケット?
尻ポケットだったらなんとか入るかな。
お。
少なくとも、コートの、
胸ポケット。内ポケット。
胸というか、お腹のところにあるポケットぐらいだったら必ず入る。腹ポケット。3次元ポケットね。
ドラえもんのポケット。
っていう。
どこでもドアー
もうどこでもドアで、あれですよね。星空が見えるとこ行きたいですよね。
なんか、ドラクエの呪文で3つ欲しいとしたら何っていうのがありましたよ。ネットで。
難しいね。
で、あんま覚えてない。ルーラと、
はい。
ルーラとホイミ、まあ、ホイミ系、
はい、
は、2つは結構必ずみんなそうだよねって言って、
はい。
じゃあ、あと1個が。
そんなにさ、相手を攻撃しないからね。普段。
まあね。まあね。
そう。やっぱ回復の呪文じゃない。
でもだから回復の呪文はホイミがあるから。
そうだから回復とどっか行けるっていうパターンで。
あともう一個は?
もう一個はなんだろうね。
ねえ。
そう。ということで話を戻すと。
はい。はいはい、戻りましょう。
双眼鏡でも。
はい。
肉眼ではなかなか見えない星が見えたりします。う
ん、はい。
あと、浜松フォトニクスで使っているデバイスがどれだけ役に立つかは何とも言えないんですけれども、少なくとも今のデジタルカメラとか、空を撮るための、カメラシステムは目で見えないものまで映るし、はい、都会の中で目で見えないものが、そういうもので映すことも、ある程度はできます。ただ、やっぱり。
物は目に見えないんだよって。
そうね。
え?
大切なものは目に見えないけど、見えたら綺麗でいいじゃないのっていうのもあるよね。
おう、そうね。
星の王子様ですね。
そうそうそうそう。三、三、三とペがついた気がする。
はい。あとで調べる。
十とかもついた気がする。
あとで調べておいてくださいね。
はい。
そう。本当に大切なものは目には見えないかもしれないですけど。はい、
うん。
星を、綺麗に見る工夫はいろいろあるんじゃないかと思ってますし、
うん、はい。
そこに星があるって思いながら見るっていうのと、うん、私がおすすめするのは、まめに空を見てみるっていうことだと思うのよね。
はあ、そうですね。別に素晴らしい星を見なくても、ちょっと星を、毎日同じ星って言い方変だけど、例えば、宵の明星。
そうそうそう。
毎日見てると、あれ、だんだん低くなってきたなとか、あれ、だんだん高くなってきたなとか、あれ、なんか、だいぶちっちゃく、なんか、 弱光が弱くなってきたなっていうその変化も結構重要なことですもんね。
で私はあの毎月の星空のご案内するときにはなるべくこう肉眼で見える現象を、
うん、
たくさん入れてあまりこう、はい、道具を使わなきゃいけないとか、
はい、
見にくい見づらい、
はい、
現象はあまり紹介してないんですよ。
はい、
なので見やすい星空でもいろんなことがあると思うので、
うん、はい、
そう大切なことは、
見ること、
見ようと思って、まめに空を見て見ることかなと思っています。
はい。
はい、あ、そうそう。
ほいほい。
日本とかで星を見るときに雲が出てきちゃうと、うん、雲って結構白くなるのね。
白くなる？
うん、要は星空の背景よりも白いことが多いんですよ。街の明かりを反射して、
うん、
なんですけど本当に暗いところに行くと雲は明るくないから、
うん、
星を隠すように真っ黒の
こう影
穴が開く感じに見えるっていうのが
へ
ー面白い体験だなと思いました。
へ
え、
はい、白く見えるのは反射してるからなの。
だって雲は自分で光らないからね。ということでですね、
はい、
ちょっと見たければ双眼鏡を使ってみるといいんじゃないかと思いますし、
はい、
双眼鏡買いなさいっていうつもりは全然なくて、多分ね、はい、知り合いの人が一個ぐらい使わずに余ってんじゃないかと思うんだよね。うん、そういうのをちょっと借りてみて、星空を見て見えなかった星が見えるっていう体験をするといいんじゃないかななんて思います。
はい。
はい。そうそう。私も、あんなに明るい天の川みたいなの初めてで、そのハワイ島でね。
いいですね。ハワイに行った甲斐がありましたね。
で、自分でコンパクトカメラを三脚に乗せて撮った写真の方が、自分が見た天の川よりも色は濃いし、目で見えてない。
実際目で見見たのもすごかったけど写真で見たらもっとすごかったってことですか。
写真の方が目で見えてない星まで写ってると思います。
それも普通、まあ、あの変な話普通の素人がパッと行って撮ったしかもコンパクトのやつだからそんなすごい本格的なやつじゃなく撮ったやつってことですよね。
まあ自慢するわけじゃないですけど。
自慢されちゃうの？なんでしょう？それでもなんか高いデジカメだったってこと？
高いコンパクトカメラです。
申し訳ございません。私が持ってるようなものではないと。
てか、マニュアルモードっていうのはついてて、長い、要は30秒とかシャッターを開いたままにできて、うん、ピントが手で合わせられるとかしなきゃいけないんで。
うん。ああ、じゃあそこそこの。
いや、コンパクト。小さいっていうだけ。はい。ということで、お答えになってますでしょうか。
か。
今日はそのくらいかな。
はい。
はい。この番組、そんなエリカの時間 B では、皆様からのメッセージや質問をお待ちしております。メッセージを送っていただくのは、メールで送っていただく場合、rika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、私たちのポッドキャスト配信をしているウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトから、メッセージを送っていただくこともできます。私たちの、ウェブサイトでは、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの、他の番組、また、過去に配信していた番組も、すべて聞くことができますので、遊びに来てみてください。そちらの、そんない理科の時間のエピソードが一覧になっているページの右側のフォームからメッセージを送っていただくことができます。あとですね、Twitter での情報発信や、YouTube での番組配信もしていますので、そんないプロジェクトで検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすぐお彼岸、秋分の日になるんですけれども、
秋ですか？
はい。中秋の名月もあるんですが。
お、お月見団子。
そうそう。秋の日は鶴瓶落としっていう言い方があって。
鶴瓶さん、家族に乾杯。
ではなくて、井戸の、水を汲むためのやつですね。 鶴瓶っていうのは
ね。え？あ、え？
で、鶴瓶落としっていうのはそれが井戸の中に落ちていくように、くるくるくるって早く落ちるっていうことで、この季節が一番こう、日に日に、日が短くなる、夕方、日が沈むのが早くなるっていうのが顕著な、時期になります。毎日、下手すると数分早くなるんじゃないかな。
それは、楕円軌道のなんとか法則の第二法則とかそういうやつ。
まあ、簡単に言うと、だいたいこう、ほぼ三角関数というか、サインカーブで、長くなったり短くなったりしているところの、微分が一番大きくなるところなので、っていうことでですね、日に日に日が短くなってくる時期だと思います。その辺もね、星空を見るだけじゃなくて、あれ、昨日よりも早く日が沈んだぞっていうのとかも意識してみると面白いんじゃないかと思います。あと、太陽が沈む場所もずれていくんですけど、また日が昇る場所もでもいいんですけど、そんなのも気にするといいかもしれません。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間 B 第278回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシヤスと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。